はいどうも。
はいどうも、久しぶりでございます、ね。
お久しぶりです。山崎です。
ヤブです。
特攻第22回目と。
第22回目になりますか。
はい。
ありがたい。
結構続いてますね、
これ。続いてますね。よかったよかった。
よかったです。
はい。本日ね、撮ってんの夏日なんですよね、完全に。
これ夏日ですね。
夏日ですね。
山の日の翌日ですね。
そうですね、山の日の翌日ということで、暑いですね。
暑いです。
最近僕ね、ようやく冷凍みかんをやるようになってきまして。
あ、やりましたか、冷凍みかん。
はい、やるっすね。で、初めね、前にちょっと、やり方がよくわかんねえなって思いながら、やってたもんで、一回ね、これ何の気なしなんですけど、間違えてバナナを冷蔵庫に入れる感覚で冷凍庫に入れて皮ごと凍らしたってことがあったんですよ。
ああ、はいはい。
やったら、もうカッチンカチンになって、剥けへんの。バナナ。
外のバナナの皮が剥けへんよ。
そうってなって、で、カチンカチンになって持ってたから、それが3本ぐらいあって、どうしたもんかっていうので、ちょっとチンして柔らかくほぐしてから、皮を剥いて食べるっていう風なことをしばらくやってたことがあったんです、僕。
はい。
あれね、ちょっとドロドロはドロドロやったんですけど、めちゃくちゃ甘いんですね。冷凍したら、冷凍してチンしたら甘なるっていうことが分かりまして。
あれかな、チンして水分が抜けて凝縮されて、
っていうことなんですかね、糖度が増すんですかね。異様に甘いなみたいな。そんで一時期ちょっとすごいハマってた時期があって、
はい。
で、今日ね、僕は今はね、今度はバナナの皮を全部剥いて、剥いた状態でサランラップにして、それを冷凍庫に入れるっていう風な試みを今してるところでございまして。
いわゆる、俺が以前からやっとった本来の冷凍バナナのレシピに、今回乗っ取って、
そう、
やったと。
それが正解なんですか？
あ、それが正解です。あ、
それをね、またね、そう。それ食べて今日それをレビューしてこようかなと思ったら、今朝食べてくの忘れてしまったもんで、そう。
でも僕今日バナナ食べてきましたよ。
はい。
冷蔵庫に入ったやつをそのまま剥いて、食べてきましたけど。
どうです？
美味しいですよ。
美味しいですね。
美味しいですよ。
そうか。もう結構今のバナナの季節な感じです。
もうバナナの季節ですよ。ね、バナナとか、あと、なんていうんですかね。僕最近ハマってるのが、ドールかなんかが出してるフルーツミックスみたいな、瓶みたいなやつの中に入って、マンゴーとか、パイナップルとか、なんかああいうトロピカルフルーツ的なやつを角切りにしてシロップ漬けにしたやつがあって、
あ、そうなん
ですか。250円ぐらいで売ってるやつがあって、
コンビニとかですか。
スーパーで。
スーパーで。
もうどこで全国のフルーツ売り場行ったら大体。
あ、そうなんですね。
あ、そう、置いてます置いてます。
フレッシュジュース的なやつ。
フレッシュジュースにも使えますし。
あ、そうなん。
でそのまま出してもって、ココナッツミルクかけてもいいし、そのままヨーグルトと混ぜても。
ああ、そうなんですね、はい。朝にはちょうどいい感じ。
朝にちょうどいいですね。
で、
量が、1本だったら250円ぐらいとか、ちょっと高いんちゃうかって思われる方多いんですけども、1本が結構サイズがでかいから、小分けにしたら5日分ぐらいは。
ああ、そうなん
ですね。もう十分。十分いけます。
すげえな、そんな。でも、結構そういうフレッシュ系って山崎さんって、
はい、
なんですか、アンテナ張ったりとかって。結構知ってますよね。
ああ、僕はその八百屋とか、果物屋とか、豆腐屋とか行くのがすごい好きで。
さっきなんか流行ってるので、ジュースで、コンビニで売ってる、円柱型の、マンゴー味のジュースみたいなの、やっとゲットしたみたいなのを、ツイッターとかフェイスブックとかで、書いてる人とか多かったんで。
円柱型の
円柱型、そう、丸いんですよ。丸くて、もう、卒業証書の入れ物みたいな感じ。
あー、結構サイズ大きいね。
あ、縦が。それをギュッとジュースサイズにしたやつ。
ちっちゃくしたやつ。
そうなんですよ。
あれストローさして飲むやつ。
それがね、昨日それでたまたまあったから一回買ってみてどんなもんなんかなって。それはマンゴー味やったんですけどね。キュッキュッキュッって上の方、卒業式の、卒業証書の入れ物の蓋を開ける感覚で開けたら、普通にペットボトルの口みたいになってきて、結局だから普通のペットボトルの口と上を蓋風にしてるだけの代物でしたね。
ああ、
それがね、マンゴー味で350ミリで440円とかするっていうバカ高い飲み物で。
なかなかの塩梅ですね。
なかなか塩梅。そう、美味しかったは美味しかったんですけど、濃厚で。果汁 55% って書いてたかな。 で濃厚で美味しかった。だからもしかしてそれの話を一番初めにしはったんかなと思って。俺それ知ってるって言おうと思ったら全然違う内容やったっ。
全然俺あの歯で噛んで食べるやつやから。
ああ、そうなんですね。
うん。
それはちょっと今日明日にでも一回試して、
ゲット
してみようかなって。
今日ちょっと、はい、スーパーに寄りたいなって思いますね。
そんな感じですね。はい。
はいはい。
今日もよろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。
はい。いやいや、いいじゃないですか。
いいですよ、やっぱり。
どうですか、その、東京ですか、東京、横浜。はい、
そうですね、僕あれなんですよ。引っ越ししまして。
の引っ越しをされたということで。
引っ越ししまして。
おめでとうございます。
あ、いえいえ、今ちょっと関西の方に戻ってきましてですね。
はい。今まではね、遠距離ラジオ収録。遠距離ラジオ収録はちょっと違うか。もともと僕が関西で山崎さんが関東に住んでらっしゃったので、
ええ、
ね、収録するっていうのも、一年に三回ぐらいですか。
三回ぐらいね。
三回ぐらいですね。山崎さんがこっち関西の方にね、里帰りされるタイミングでよくまとめて撮ってたりしたんですけど。
そうですね。
今両方とも兵庫県済みということでね。
そうですよ。
はい。
やっぱり関西の音楽シーンを盛り上げたいと思いまして。
ああ、戻ってこられた。
もうヤブズドットコムに。
ドットコムに。
もうおんぶに抱っこしゅべく。
おんぶに抱っこ。何も恩恵を。できてないですけど、すいません。
はい、いや、でも僕もやっぱ9年ぶりぐらい戻ってきてますんで、はいはい、全く当時の、
うん、
状況と変わってますんでね。
ああ、そうなんですか。
うん、僕がそこまた関西、昔住んでた頃って、
うん、
大きな音楽フェスそんななかったから、
はあ、
なんか、新海地と高槻ぐらいしかなかったのに、うん、
新海地音楽祭と高槻ジャズストリート。
ジャズストリートぐらいしかなかったけど、
なるほど。
今はなんかそのポツポツそのなんかバルがイベント主催したりとか、
うん、
僕ちょろっと聞いた中でも JR のスイタとかのものやってるっていう話を聞いて、なんかこういろんなものが、まあ、街を盛り上げたいという思いで、
うん、
企画して動き出してる傾向が特にやっぱあるのかなっていう。
なんかやっぱその飲食とかが店に出すときに賑やかしとして音楽の人たちが呼ばれるパターンとかってもしかして増えてるかもしれないなっていう
印象ですね。増えてるでしょうね。
この10年間、この最近。
この最近。
感じやと。確かに野外で演奏できる機会っていうのものすごい増えたなっていう印象あるっすね。
そうやね。
うん。
だからやっぱりこうみんな地元で帰ってきたり地元を盛り上げたいっていう、うん、やっぱ思いで持ってやってる主催者の人とか、
うんうんうんうん、
そういう方があって、うん、それで、やっぱりこうイベント的に、まあ、パッと見て盛り上がりやすいっていうのはやっぱ音楽が分かりやすいのかもわからないし。
そうですね。うんうん、
まあでもそこでなんか僕も何か、うん、一つ、地元のお手伝いできればと思ってますんで。
うんうんうん、ああ、そうなんですね。ぜひちょっと情報交換をね、これからすごいしやすいかなーなんて思ってるんで。
あ、もうタタラヤブズの全裸で、
はい、
全裸で。
全裸で。
もう緊張し噛み噛み。
でもね、そうなんですよ。いっぱいね、演奏する機会とかあったら、またちょっと一緒に遊べる機会が、まあ、前よりもよりね、
そうですね。
一緒に遊べるチャンスが増えてきたかなと思うんで。
そうですよ。
ね。できればね、そろそろなんか一緒に演奏してなんか出るみたいなね。
そうやね。
ね、できたら嬉しいっすよね。
いや、もうやりましょう、大阪城ホール。
大阪城ホール。
まず城公園。
でかいな。大阪城公園なぁ。この間初めて出ましたよ、大阪城公園野外音楽堂違うかな。大阪城野外音楽堂っていうとこの間出させてもらったんです
よ。あれ、城公園かな
城公園。なんか横やったんかなどうかな
大阪城ホールの横にあるから、俺大阪城公園とは思ってんねんけど。
うんうんうん。ってことはそうなんかな位置関係がようわからないんですけど。そう、うん、この間大阪城野外音楽堂
ああ、はいはい。
ああ、みたいなの初めて出て、あ、広いなと思いましたね。
ああ。
そうなんですよ。
お城があったとこやから、だいぶ、ね。
ねえ。
そうですよ。秀吉が住んでたんですよ、あそこに。
そうなんですか？
そうですよ。あんな広いとこに。
そうね。まあ、そんな野外でね、やっぱやるの気持ちいいなっていう感じなんでね。
ええ。
うん、いっぱい出たい。
うん、いっぱい出たいです、
ね。いっぱい出たいね。いっぱい出たい。
僕もなかなかその外で演奏する機会がなくて、
うん、
学生の時の、学園祭でやったのが最後やから。
中捨て
中
捨て中捨てって言って
たから。まあ、いわゆるそうそう中捨て。僕らの母校がね、
母校がね、
やってまして。
うんうん、中央ステージの略。
中央ステージの略で中捨てですね。
あれ以降、野外にされてないんですか山崎さんって。意外かも。
あ、岡山日本やってるわ。
あ、そうなんですね。でもそれぐらい、やっぱその、野外っていうよりお店の中で演奏されることとかがやっぱ多いんですね。
僕はもうほとんどその、 やっぱり室内というか建物、もうほぼライブハウスがメインになってて。
あ、そうなんですね。
で、その、なんか、パブとかバーとか、あそこでちょっと楽器を貸してもらってやったりとかっていうのがメインになっちゃうから。
そうか、そうですね。ジャンルにもよると思うんですけど、僕逆にその経験がすごい少ないから、パブとかバーとかで、その、やってみて、みたいな。あの、知り合いがやってる飲み屋さんとかでね、たまにやらせていただくことはすげえあるんですけど、楽しいですね、すごく。
うん、なんかまたこの昼間と違う夜の雰囲気が、お客さんとかお店の雰囲気も違ったりしてて、
そうですね、
結構新鮮味があって、僕は割と好きかなと。
いいじゃないですか。まあその、ね、できたらちょっとそのあたりの世界も今後山崎さんに教えてもらおうかなと。
うわ、もう僕はもう。
僕ギター持っていきますんで、ちょっと、はい、いろいろ紹介してほしいなみたいな。
いや、僕もある種新参者なんで、もうぜひ、あの、持ちつ持たれ
つ。持ちつ、そうですね。まあ、立ち飲み屋に楽器を持ち込めるような関係性にね、なれたらね。
そうですよ。
よりね。
立ち飲み屋に行きたいですね。
ね。
行きましょう。
行きましょう。
はい。
そうですよ。どうですか、もう夏ですけど。
夏なんですけど、僕やっぱその、すごい痩せ体質というか、あの、ちょっとご飯が、夏場はちっちゃい頃からもそうやけども、ご飯が食べれなくて、すごい体重が落ちてしまう、
タイプの体質、ね。
タイプの体質で。で、結構夏場は無理やり、お腹いっぱいになってから、もう一踏ん張りっていう
形で。胃袋大きくしちゃおうみたいな。
しちゃおうというか、
って感じですか。
自分で食べてて。で、ご飯まあ一しきり食べた後に、ちょっと、あの、お茶漬けもう一杯とか、いう風にして、こう、スタミナを切らさないようにするために、割とご飯をたくさん。
あ、なるほど。普通に自分の食欲の言うままにやってたら、もう、バテちゃうぐらい、食が細い方の方なんですね。
僕はもう、もともとちっちゃい頃とか、気温が、外気温30度超えたらご飯全然食べれなかった。
ああ、そうなんですね。
今はちょっとね、運動したりとかして、動くようになったけど。
代謝があるから、ね。
そうよね。
今じゃ別に自然にいっぱいご飯食べれる感じですか？
ああ、でもちょっとやっぱ胃を動かすために、
やっぱちょっと無理しないといけない。
無理しないといけないから、ちょっとビール飲んで胃を動かしたり、あと、まあビールやったら炭酸でお腹張るから、ちょっとブランデーの水割り飲んだりとかして、動かして、食べたりとかして、まあ今回もその収録に臨むにあたり、スタミナ切れたらあかん思うて、まあ行さん食べたんですけども。
そうですね。あの、今回はね、僕のあの、やぶの地元でですね、ちょっと、撮ってみようっていうふうな話ですね、僕の行きつけのトマオニにね、行ってたわけなんです。
美味しかったですよ。
美味しかったですね。
トマト&オニオン。
トマト&オニオン。
美味しいですよ。
サラダバーも充実。サラダバーも充実。生ビールもうまい。
で、朝食食べすぎて、ちょっと今若干眠い感じ。
さっきね、カレーを食べたんですよね、山崎さん。まあ僕もそうなんですけど。で、一回、チキンを食べるときに出てきたそのセットのご飯みたいなののご飯を平らげた後で山盛り入れてましたもんね。
そうそうそうそう。
ね、で、あれでビール2杯やから腹は張りますよね、確かに。
もう今お米がビール吸って今腹
んない。ね、絶対そうですよね。僕まだ全然そんなに今日は、ね、行ってないから全然大丈夫なんですけど、多分きついと思う山崎さん。
今ちょっと、体調的にはしんどいなと。
まあ、今日の収録全部終わる頃にはね、いい感じになってそうな。
だいぶこう喋ると、あの、カロリー使うから、減ってきてくれるかなと思うけど。
ああ、そうですね。いやいやいや、そうなんですよ。眠いですか？
若干眠いです。
若干眠い。
若干眠いです。
食べたら眠なるっすよね、でも。
いや、本当に、だから僕ね、普段、昼間とかもお昼ご飯あんま食べないようにしてて、腹6分とかにしないと、もう8分いったらもう、まぶたが開かなくなるから。で、もう、3時ぐらいまで何もできない。
ああ、そうそう。あれめっちゃ効率落ちるっすよね。
あの、本当に、やっぱり、食事の量を考えないかんなと。
だから15分とか仮眠できる感じだと多分スッキリできるんやろうけど、でもあれ食事の内容とかにもよるんやろなってすげえ思ってて、やっぱご飯眠なる。
あ、ご飯は多分一番眠なる。
そう。これ迷うたんかな、僕長距離運転するときとかって基本的にご飯とかその炭水化物をちょっと抑えるんですよ。
ほうほう。
抑えたらもう、あの眠気が結構来ずに、もうさ、目的地例えば5時間、今日は5時間運転せなあかんとかってなった時にも、そんなに不安なくいけちゃうんですよね。っていうのがあるから、運転するときは、お肉とかを逆に、お肉とか、何なんですか、豆腐納豆とか、なんかそのあたりは食べたらちょっと覚醒するぐらい、僕はその体が目覚めるって思ってるんですけど。
ああ、その、いわゆる、まあ、タンパク質的なの。
タンパク質はね、取ったらね、めっちゃ元気になるんですけど、炭水化物がね、うまいんですけど、食べた後きつい、ほんまに。
あれ、ほんまになんか、 ね、昼間とか、うん、ね、長距離運転もそうやし、うん、まあ、なんか普段女、なんていうかな、細かい作業とかしてる
人だったら、そうですね、うん、事務的なね、事務作業とかもあったりとかしたらね、
うん、
結構大変。頭働かんもん。も
う全然あかんもん。うん、あの、OL が、なんか、淀屋橋とか歩いとったら、うん、丸の内もそうやけど、うん、あの、なんていうか、スープハルサみたいなあるやん、うんうんうん、カップに入った。あれ食ってる、なんか理由が分かる気するもん。
うん、あれって大丈夫な
の、ね、あれは絶対眠ならんと思う。
うんね、まあ、腹がいっぱいになるってことと、多分炭水化物の量がちょっと多かったらしんどいんかなって最近思ったり思わなかったりって感じですね。
ちょっと炭水化物摂取型傾向に僕はあるんで、
うん、
ちょっと気をつけなあかんなと思ってるんです
けど、ね、ああ、なるほどね。
そうなんですよ。
そう、 そうか。今って例えばね、
はい、
お昼休みとかって、
はい、
もう結構定食とかがつりいっちゃう方やったんですか？
もうご飯はおかわり自由だったら絶対行ってたし。
うん、ああ、そうなんですね。う
ん、あの、なんか、ステーキハウスの何だっけ、あの、フォルクスとか。
フォルクス、うん。
行くと、あの、パンとサラダが。
フォルクスってパン食べ放題ですよね、確か
に。あれあかんねん。
あれあ
か
ん、超うまい。うん。
あかん、もう。フォルクス、うん。
フォルクスのパン超うまいっすよね。
めっちゃうまい。
ね
で、あの、店によってパンのラインナップはちゃうねんけど。
うん、ああ、そうなんですか。
あの、京都の、あ、どこやったっけ、うん、あれ、伏見の方かな、うん、の、あの、あれ何 ?1 号線かな、うん、?1 号線沿いにある。
どこにあんねや、
うん。うん。あそこのフォルクスとかやったら、パンのバリエーションがまあ多いから。
あーなるほどね。
クロワッサンの後、なんかオニオンブレッド行って、なんかしてる。おーさん食うてもね。
うん。
あかんね。
僕もね、ちょっと遠出した時とかって、大体そのサラダバーも好きやから、あの、ステーキハウス大体探すんですけど、フォルクスはちょっとレベル高いっすね、ほんま。
あそこレベル高いね。
うん。
で、なんか普通のビーフ系いったら、こう、フォルクスで1000円超えてまうんだけど、
うん
まあ、チキンステーキいったらやっぱ680円ぐらいで。
チキンはね、600円台なんだか抑えてくれる感じ。
う
ん、
そうそうそう。
うん
まあ僕らはトレーニングしますから、チキンの方が、ね。
チキン好きっすね。でも、チキンのうまさで言ったら、あそこっすよ。絶対、僕が知ってる限り、まあ関西の、まあ兵庫県済みの人間的には、あれとこ、フレンドリー。
あー。
フレンドリーのチキン異様にうまいね。
あれフレンドリーうまいよな。
うまいうまい。あ、でも、フレンドリーはサラダバーにこんにゃくとかがあって、こんにゃくは全然美味しくないね。うん、俺好きじゃない。味がついてないから、あんま苦手。まあ多分トレーニング系の人は多分いけるんや、いけるんかもしれないですけど、
うん、
サラダバーがちょっと苦手かな、僕は、そのフレンドリーは。うん、
サラダバーはやっぱりトマオニの方がレベル高いからね。
トマオニがレベル高い。まあ、で、なんかね、トマオニとビッグボーイって我々、ビッグボーイとか行きます？
あ、ビッグボーイはたまに。
たまに行くっすか。ビッグボーイとトマオニが結構ラインナップが似たような感じなんですよ、サラダバーは。
あ、そうなんや。
でも最近トマオニがそのお惣菜系が増えてきて、なんでかって言ったら、枝豆オンリーとか、オクラオンリーじゃなくて、
うん、
今日多分一緒に行った時気づきはったと思うんですけど、なんかちょっと混ぜてるんですよ。オクラにちょっと梅の、あの、梅風味のものを入れたりとか、
うんうんう
ん、だから枝豆に、今日何やったら枝豆とこんにゃくと、
うん、
アボカドかななんか、ぽいやつが一緒やったりとかっていう。
うん、
なんか結構その、組み合わせ系で今、トマオニ攻めてるから、最高っすね。
あれ、その、うん、それぞれに味が、まあ、例えば、ひじきの煮物とかもあったけど、
うん、
その、うまくその、組み合わせ方が分かれば、
うん、
あの、ドレッシングいらんやん。
いらんいらん、もういらん。僕一切使わないですよ、それで。
俺1巡目かけてもうてんけど、うん、2巡目かけへんかって。
そうそう。
全然いらんかったもん。
あのね、菜の花の、菜の花の、なんか菜の花の酢の物とかね、
うん、
酢の物系ってね、その、キャベツ、刻みキャベツとかのプレーンにすげえ合うんですよ。
はぁー。
そんで、それと、あとその、ポテサラの塩分。ポテトサラダとか、あれな、何っつうの、パスタので太いやつ。パスタの太くて、中が空いてるやつあるん
ですよ。何やったっけ
あれ。
ペンネ。
ペンネ的なやつ、うん。そう。あれとかはマヨネーズがかかってるから、
はぁ
マヨネーズで空いてるから、ああいうのとうまいこと、味をね、揃え、やって味を調整するっていうのが今ハマってて、
うん、
今日はね、一緒に行ったとこのラインナップにはなかったんですけど、その、おから、うの花って言われて、
うの花
と、ひじきを、
あ
うの花いっぱいにひじきを乗っけて食べたら、お通じがすごい良くなる感じ。
ああ、もう健康そのもの。
そうですね。まあ、そう、あれをやって、散々、組み合わせを試して、その次の日とかもうすこぶる会長ですよ。
ああ、そうなんや。
そういうな感じなんでね。そう、ステーキハウスとサラダバー、ほんと楽しい。うん。
トマオニってやっぱ健康にいいんですよ。ね。
うん、きっといいんだと思うんですけどね。どうなんでしょう。まあ、やりすぎなければって感じだと思うしね、う
ん。俺も今日の最後のおかわりのカレー食わんかったら、うん、多分健康に良かった。
そうなんですよ。そうそうそう。 あのカレー結構ね、うまいから食べ過ぎちゃうんですけどね。
あれやってもたな
ぁ。ああ、そうなんですよ。僕あれ、めっちゃ食べてまうこと分かってるから、普段食べないんですよ。
あ、カレー。
うまいから、うん。
今日食べてましたね。
食べてましたね。今日山崎さんと一緒やし、つって、嬉しい、つって。
カレー。
あれ、2杯ぐらい僕おかわりしたことあるんですよ、あのカレー。
あ、そうなんや。
で、気づいてはったか分かんないけど、飛びからスパイスみたいなのが横にあったから。
あ、俺全然気づけなかった。
そうでしょ、うん。あれ試してみたくなるんですよ。なんか、概念とか飛びからスパイスとかが置いてるから、
うん、
あれとかね、そんで今日はなかったけど、白ご飯とサフランライスと2種類ある時とかね、
はいはいはい、
両方とも行くじゃないか、絶対。
あれまたご飯味変わったらカレー全体の味変わるからね。
うん、うん、そうそうそうそうそう。そうなの。だから絶対。意外にヘルシーを歌いながらもなかなかトマト&オニオンもデブ発生期なんちゃうかなと僕は。
いや、間違いないでしょ。う
ん、この間も何やったっけな、ご飯 1kg と、ハンバーガー6枚を、
はあ
うん、食べきったら無料みたいなキャンペーンをついに始めやがって。
あ、そのトモニが、
うん。今までそういう系の店ちゃうかったやんけって俺、憤ったことがありましたね。
ご飯1キロとハンバーグ6枚、
うん、?6 枚。いや、ハンバーグ6個やったら多分いけるかなと思うんですけど、
うん、
だから言うたら、ご飯1キロって無理じゃん、絶対。わからへんけど。
ご飯1キロ、うん、あんまり食べへんな。
うん。だって、普通食べてご飯って200グラムぐらいちゃいます。ちゃうかな。
200、うん。で、
皿に盛ったら200グラムぐらいちゃう。
200グラムぐらい。うん、で、うわ、予算食べる人やなっていう人で、350。
350、うん。
うん。500いったらもう食べ過ぎやわ。
そうでしょ。
うん。
あれ、そうなんですよ。あんなもん、ついにトマオニがそんな、それで、食べきれへんか、15分以内やったっけな、なんかわからんけど、食べきらへんかったら、3000円払ってねっていうシステム。
ああ、オーダーの金額、
うん、金額が3000円です。うん。まあ、普通にあれって6人で来て、で、1人 150g、160g とハンバーグ1個頼んで、6人やから1人500円で、そのご飯が食べれるって言ったら、うん、まあ、それはそれでそういうやり方もありなんかなと思ったんですけど、まあ、1人でチャレンジする量じゃないなと思ってました。なんか、うん、僕の知り合いの人で、Facebook の繋がってる人でなんか、試して食べきってたやつはいましたけどね。
はぁ、うん。今でも絶対俺多分ハンバーグ6枚見たら発狂すると思う。
無理やと。もう俺も前まで結構 大盛りのもんとかいっぱい要素あるもんって危機として食べとったけど、
うん。
うん。体調気にしてからできへんくなったな、それ。
体がもう受け付けんようになってるのかもしれないね。
うんうんうん、
俺マクドの、クォーターパウンダーの、うん、ポテト M セットとかでもポテト食い切られへんもんな。
ああ、そうだ。俺ね、なぜかマクドに関しては、
うん、
ポテト L セットしちゃうんですよ。
あ、L セット
?L セットにしちゃう。ポテトのポテトの量を増やして、ただ僕普段水を1リットルとか持ち歩いてるから、
あ、
それで流してっていう風なのをやっちゃうんですけど、あれも体に良くないなと思うしね、やっぱ。うん。
一回俺ポテトの M がどんぐらいあんのかなと思って、うん、この、なんか、紙のケースに貼った量が分からへんから、
うんうん、
皿に開けてんことがあって、
うんうんうん、
ごっつい量あったもんな。
あ、そうなんですか。
これ一人で食うとあかんわって。
あ、そうなん。ガストの、なんか、もりもりサラダみたいな、ボリボリポテトみたいな、ガストにも、うん、ガストで皿で出てくるポテトあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
ケチャップでつけね、みんなで食べる系の。あれも結構量多いけど、やっぱ、開けてみたら量あるんですね。
開けてみたら結構量ある。
あ、そう。
で、またいかつい ラードで揚げとるから、
うん、トランス脂肪酸なんですね。
もうすごいと思う。トランス脂肪酸だらけもう。
マイルは、あれ。そうなんですよ。体に悪いって分かってるんですけどね、
うん。
うん。そうなんですよ。2ヶ月に1回ぐらい俺行ってまうな、車で。車で。今日は行け、言
う
て。
うん、俺も半年に1回、どうしてもマクドが食いたなって。
うん。
で、行ってまうんだけど、最近、やっぱポテトを頼まずに、うん、ハンバーガー3つとか。
うん。あ、単品系にやってきたんですね。
単品系で。
うん、うんうん。なるほど。
で、ポテト頼んだら、まあちょっと誰かに食ってもらったりとかして、
うんうんうん、じゃあほんまじゃあ飲み物も頼まずにポテトあポテトじゃあハンバーガーオンリーで
ハンバーガー3つとか
3つ
チーズバーガー3つとか、うん、そっちも体に悪いかもしれない
そうね前の山崎さんダブルバーガーっていうの昔あったよなって話をしてから調べましたもん僕やっぱり
ダブルバーガー調べた
、うん、あった気がする言って、う
ん、俺ら多分高校の入るぐらいまではあったはずやね
あそうなんや
うん、う
ん、マクドのメニューな昔はマクドに情熱的やってんけどな俺もうん、
さマクドでバイトしてる子とかも多かったもん。
うん。
うん。俺もチラッとやっとったけど。
あ、そうですか。
うん。もう今はもう全然もう行かへんもんな。
うん、うん。
まあ半年一回くらいかな。
うん、うん。今スーパー行ってる方が楽しいかもしれないですね、僕。
スーパー行ってるの楽しいな、
うん、今ちょっとアボカドをいろいろいらうようになってきたから、俺。
アボカドうまいね。
アボカドうまい。うん。
わさび醤油で食べるや
つ。そう、わさび醤油がとりあえず一番鉄板じゃないですか。
あれ鉄板やね。
マグロ食べた気になるからって話で。最近でもなんか知り合いとか鶏の胸肉を蒸したやつとアボカド、鶏の胸肉を塩茹でかなんかしたやつと、アボカドをあえて添えてなんか食べてたりとか、もうちょっとレベル高い人だったら鶏胸のハムかなんか作ってアボカドと一緒にあえて食べたりとかってしてんのをちょっと見て、ちょっと真似したいなと思ったんですよ。うん、
そうかそうか。
うん、っていうやり方もあるみたい。
で、こう、一回ボイルすると余分な油が落ちるから、うん、まあヘルシーフードになるし。
でしょうね、きっと。そんな感じなんでしょうね。うん。
そうですよ。肉体改造中には。
そうなんですよね。そうですよ。
そうなんですよね。
そうそう。足怪我しちゃってからね、なかなか僕も代謝が落ちちゃって今きついんですよ。足、マラソン大会で捻挫して、3ヶ月前にマラソン大会で捻挫して、結構ブクブクいったんですよ、足首付近が。で、レントゲン取ったら、何やっけ。人体損傷ってやつや。
ああ、人体損傷。
そうそう、人体損傷ですって言われて、2ヶ月くらい固定してたんですよね、サポーターで足。で、最近ちょっとマシになったから、そろそろ代謝上げてかなあかんなって感じですね。
ああ、でもこの怪我したことで、足をかばうようになったりするから、そしたら歩き方が癖が変わったり、そういうこと？
今そんな感じで、今まさにそんな感じで、体のバランス超悪いんですよね。だから気をつけないといけない。
左右のバランスが。
うん、そうそうそうそう。だからここからちょっとリハビリをしていこうかなというところですね。
やっぱ筋肉を適正な場所に戻さないと、
ね。そうそうそう。で、前山崎さんがね、引っ越されてから、こんな感じでご飯食べてんねんっていう社メールを見たときに、結構うまそうなヘルシーフードやったから。
野菜ばっかりやろ。
そうそうそう。今度乗り込みますんで、2人前作ってください、ぜひ。
あ、2人前、あれやったら多分4人前ぐらい
まで。ああ、いいっすね、うん。それでもうちょっと朝まではしんどいな。うん。語り明かす感じで生きたらなとか。
多分もう年齢的に12時超えたら眠た
にな
って。
眠たになりますね。うん。朝早なりましたもんね、だいぶ。
朝早いね。
うん。
俺今日もあれね、6時10分に目覚めて、ね、
もう。仕事の感じや、もう。う
ん、そうやね。で今日家出んの9時半ぐらいで、どうしよう、
そうでしょ。二度寝するにはちょっと心もとないみたいな感じ。
そうそうそう。
二度寝したら寝坊するみたいな。うん。
ほらもうどうしようもええわ思って、なんかもうちょっとジョギング行ってトレーニングして、うんうんうん、で、掃除して洗濯して、
うんうんうん。めっちゃいいじゃないですか。うん。
ほな、8時50分や。うん。まだあと40分どうしようって。
僕今日車に洗濯機回してきたんですけど、
うん。
洗濯機回した後にパンツが一枚も残ってないことに気づいて、やばい、どうしようってなって、今僕はランニング用のトレパンみたいなやつを。
あ、はいはいはい。
パンツ代わりに履いてるんですよ、今。めっちゃ、うん。めっちゃシルク的ななんか、肌触りのいいやつ
ですよ。
パンツ代わりに履いて、今日来ております。
うん。そうや、洗濯やっぱ3日に1回ぐらいちゃんとせな
かったね。そうなんですよ。だいぶ食べたからな、パンツ。うん。パンツ、そうやな。だって、パンツ10枚ぐらいあったはずやのにな。全部ないと思って。
ちょっと溜めてもうてんねん。
溜めてもうてん。で、最近ね、あれ、バスタオルがまあ臭いの。何かって言ったら、シャワー浴びた後に、僕毎回その洗濯、洗うんじゃなくて、
うん、
1回干して、1回2回ぐらい乾かしたやつ、
うん、
乾かすんですよ。
あ、俺もそうや
ね。です、そうです、うん。あれでね、めちゃめちゃ、それで、そこの水臭いっていうか、
うん、
なんか、生乾きの匂いみたいなのがついて、突き出して、タオルに。ほんで、そっからね、どんだけ洗剤で洗濯機に入れても、うん、洗濯機から出してきた瞬間もその匂いがこびついてるようになったんですよ。
ああ、はいはいはい。
そんで、どうしたらいいかなと思って、見ててインターネットで調べたり、ちょっとバンドメンバーの、友達に、バンドメンバーに聞いてみたりとかしたら、あれって洗面所とかバスタブとかに、その臭いタオルをバシって集めて、
うん、
上からネットかけなあかんねんでって言われて。
はぁ。
バイキンがもうその、臭い菌みたいなのが多いらしくて、
うん、
洗濯機で回しても臭い菌で死なへんねんて。
へぇ。
それでやって、それ聞いて、ネットでジャバってやって洗濯機にかけたら適面でしたね。
あ、一発で
一発で匂い消えた。
は
ぁ。多分服とかもね、どんだけ洗濯しても臭いとか、
うん、
乾いた後臭いみたいな服って、ポロシャツとか僕たまにあったんですけど、
あ、
多分それもそれで治るんちゃうかなって感じでね。
こう繊維の中に入り込んでしまってるんかもわからんね。
みたいですね。うん、そうなんですよ。 っていうのがあって、最近はね、それでもバスタオルが臭いっていうようなことが、このタオルももしかしてちょっと臭いんちゃうかって言って、もひたすらネットかけまくってるっすね。
あ、もう夜間で沸かして。
そうそう、夜間で沸かして。そうそうそう。
え、俺もやってみようかな。うん、
いや、あのね、もし臭いのがあったらそれだいぶいいっすよ。
そして、ということはその同じ理論やったら、普通のシャツとかも、それで、
うん。いや、そうそう、いや、シャツとか、いや、まさにそう、シャツとかが出そう。臭かったら絶対、そうやって洗ってあげるべきやと思う。洗ってる、その、あの、菌を殺したるべきは思いますね。
ああ、
うん。
だから洗剤でもその除菌とか、うん、あの、部屋干し用の部屋干しトップとかあるけど。
あ、まあ、あれはもしかしてそういう風なこびりつけ、苦系の匂いに対抗した作品なのかもしれないですね。
うん、ああ、うん、そうか。
なんかいろいろだから諸問題が見えてくるわけ。夏場にはね、洗濯周りでは諸問題が見えるわけですよ。
確かにそうですね。ね、うん、そうなんですよ。まあ、洗濯も結構割とする方なんですけど、やっぱりその僕も気にはなってたから、そしたらもうなんか繊維が傷んどんかなと思って、そしたらもうバスタオルやっぱり3年ぐらいしたらもう傷んで捨てなあかんのかなと思ったけど、今の話を聞いたらネットをかけたら蘇る。
そうなんですよ。で、古いタオルの方が水吸ったりするじゃないですか。
あ、吸うね。
めちゃくちゃ。そうなんですよ。あれもね、僕もね、もう、靴下に関しては僕結構ポンポンしてるんですけど、タオルが捨てにくい。
そうやな、う
ん、で、バスタオルは数決まってるからそんなに邪魔にならへんねんけど、ハンドタオルってなんだかんだで増えるから、
うん、
例えば温泉に行って持って帰った時のハンドタオルとか僕、まあ捨てられずに置いてるんですけど、
うん、
だからあの、それが今引き出しを占領してまくってて、
うんうん、
使う量の5倍、普段絶対使うやろっていうのを5倍ぐらいストックある状態になってるんですよ。
あの白いタオルやろ。
白いタオル。うん、白いタオルとか、まあそうやな、あとフェイスタオルぐらいの大きさなんですね。
うん、
そうなんですよ。そのローテーションを刺しても何ヶ月かかんねんぐらいの量になってるから、
うん、
あれちょっと、あの、うまいこと処理する方法今考えてるんですけどね。
俺もそれなんとかせなあかんねん。同じ温泉のタオルがいっぱい溜まっとん
ねん。同じ温泉のやつだったら別にその一番いい状態のやつ以外捨てれたりしません？逆に。
いや、なんかでも、温泉って、うん、だからタオル忘れたら100円の払わなか
った。
100円払うだしなぁ、うんうん。なんかもう貧乏さいかもしれんけど、なんか要せへんから。
そうなの。
あかんねん。
うん。あらあかんねん、そう。そうやね。絶対捨て、あの、うん、あの、物を持ってるよりも、
うん、
多分その場所が空いてる方が効率いいっていうか、気持ちいいとは思うんですけどね、捨てれる方が多分いいと思うねんけど、
うん、
性格的に捨てにくい僕も。うん。
そうなんよ。で、こんな、整理してうまいこと捨てられへんから、
う
んうん、捨てるとき全部一気にごそっとやってしまう。
そうそうそうそう。一回捨て出したらもう、このライン、ここまでの基準で捨てない、これを捨てたんやから、この基準やったらこいつも捨てなあかんみたいな感じになって、
うん、
ん、そう。そうなったら、今度、際限なく捨てちゃうんですよ。
そうそうそう。俺、だから今、家、物あんまあれへんもん。ほ
ん
で、あの、ドラムのペダル調整する六角レンジ。あれも、ほってもて。
ほっても
て。こんなもいらんやろって、なんかもう、もう捨てだれってなった時に、ガーなっとるから、全部ほってもて。
なちょっと後悔すんねんな。
そうはね、あの、ペダルの補修できひんねん。
ケーブルもね、あの、ケーブル類も溜まるんですよ、僕は。あの、打ち込みとか、なんかそういうのやってたら。ケーブル類もこの長さのこの赤白ケーブルそんないらんなと思って捨てたら、もうぴったしに、その後、すぐ後にもうぴったしそれが必要なシチュエーションが出てきてしまったりとかして、だからもう、捨てるタイミングとかなかなかその、もうこれは捨てるわっていうスイッチの入れ方が僕多分すごい下手くそなんやなと思って。うん、
そうや。だからなんかその家整理したりとかするのもやっぱ女の人の方が比較的こう上手いなっていう。
あ、そうなんですかね。
うん、俺はもうほんまに下手くそやねん。
俺も下手っすね。あの、綺麗な時はめちゃめちゃ綺麗なんですけど、
うん、
一回汚くなったらもう手がつかへんくなるんですよね。
あー、俺もそうや。うん、ぐっちゃぐちゃやもん。
うん、そうなんですよ。だから洗濯物とかも溜まる前までは結構頻繁にもう流れでやっちゃうんですよ。なんでかって言ったら、洗濯物も洗い物とかも、
うん、
ちょっとだけやったら手もかからないんですよね。
ああ
。ある一定超えたら場所作ったりなんかするっていう他の手間がかかるから、
うん、
大変になるんですけどね。まあだからコンスタントにね、勢いを止めずにやりたいもんですね、それも。
やっぱ3日に一遍は絶対洗濯、せなあかんな
せなあかんっすね。
うん、
洗濯、洗い物はね。洗い物まあもうその、言ったらご飯作ったその流れでできるっていうのが一番いいんですけどね。
あ、俺は、うん、そっちは大丈夫なの？
大丈夫ですか？
うん。料理しながら皿洗っちゃうから、う
ん。料理しながら僕もね、皿洗うんですけど、うん、あれね、皿洗った後に置く場所ってあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
あるでしょ。僕の場合は、こう、二重にしたザルみたいなやつの上に、ザルみたいなやつに、その、同じ形の、そのザルじゃないやつを重ねた水切り用の入れ物みたいなのがあって。
あの、シンクの、一部に引っ掛けとくような。
関係のやつですね。で、そこがね、料理を作った、料理するじゃないですか。 で、料理をした流れで洗濯、あの、洗い物するでしょ。
うん。
置こうかなって思ったら、前の時のそれが残ってる時あるんですよ。水切って乾かした後のやつ。今これ、また乗っけたら、また濡れるしなーっていう風なのがあったりとか、そうなんですよ。そんなこと気にしてたら、また後にしようってなっちゃうから、僕なかなかね、なかなかそれ滞っちゃうことが多いんでね。
乾いた時点でも
う。そう、乾いた時点でちゃんと棚に入れならダメ。そう。で、棚も、救急じゃなくて、ある程度空いてる方が自由に入れ出し入れしやすいからっていうね。うん、そういうのしたいっすね。
そうやば、うん。まあ、棚とかもいっぱいしたらあかんからね。
そうそうそう、いっぱい、うん。思うっすよね。あれ、半分ぐらい空いてる方が一番ええなぁと思うっすね。
うん。
引き出しとかもほんまその、最近タオルでほんま思うねんけど、開け閉めの時に引っかかるぐらいになってるんですよ、今。だからそうなったらやる気なくなるんですよ、ちょっと。開けんのも。
ちゃんと入れようっていう気がなくなるから、
ね。そうそうそうそう、そうやん、そうそうそう。しかも、開けて引っかかんねんけど、引っかかる分全部使うわけじゃないから。
ああ、そうそうそ
う。もう捨てよう、やっぱり。こう言ってたら捨てた方がええなって思うの、やっぱ。う
ん、何やったっけ、片付け名人の人とかね、うん、たまにテレビで出てはるやんか。
そうですね。
あんな見とってやっぱすごいなと思うね、うん。
真似はできへんけどすごいなって思うんですよね。まあ、断捨離系のプロフェッショナルの人とかいっているじゃないですか。
あ、いますね。
うん。そうなんですよ。憧れはせんけど、うん。一回うちに掃除手伝ってほしいとは思うっすね、
僕。俺もやってほしいですね。
ねえ。
そうなんですよ。
気持ちいいと思うっすよ、あんな綺麗にね、捨てれたら。
ピッカピカやもんな。
ね
え。そうや。俺見えとるとこだけやもん。
うん、
歩くとこの床だけやもん、出るの。もう、一歩裏入ったら埃だらけやもん。
たまにだからね、それもね、気になる、いきなり気になる頃があって、僕、コロコロ病にかかることがあるんですよ。
ほうほうほう。
コロコロ病。もう、コロコロあるじゃないですか。
うん。
ああいうのも部屋の隅々までやらなあかん、やらな気持ち悪くなる時があって、
うん、
そういう時が、半年に一回ぐらい来た時にはもう、全部、機材とかを一回どけて、テーブルもどかして、
うん。
で、掃除機ですって、コロコロで、全部綺麗にしてみたいな。
うん。
をやるんすけどね。まあ、その後2ヶ月ぐらいも綺麗なんですよ、部屋が。めちゃくちゃ。
ああ。
ピカピカ。うん。僕は部屋にゲストを呼べるのはそれぐらいのタイミングですね。
ああ、その、うん、コロコロをやった2ヶ月ぐらい。
コロコロ、そうそうね。そうですね。うん。
そうや、もうその時に、まだ、綺麗な状況やったらお邪魔しますわ。
そうですね、ぜひぜひ。ぜひぜひよろしくお願いします。
いや、
う
ん、よろしくお願いします。はい。
そうですよ。
そうなんですよ。
なんかこの話結構盛り上がってしまったっすね。
結構楽しいですね。掃除の話はね。
掃除の話。
掃除のネタを欲しいなぁと。
うん、うん、そうですよ。そう
なんですよ。
皆さんどうやろう、うん、
あ、僕ですか？
あ、いや、皆さんもなんか、それ系の話ありましたらね、またメールとかもくださいね、ぜひ。
そうですね、メールいただきたいと思います。
うん、そうですよ。
メールの手先は、
はい、
tokkou、
はい、
特攻、
はい、
@outlook.jp、
はい。はい、ありがとうございます。
はい、特攻お便り係まで。
お便り係までね。
お待ちしております。
ぜひぜひ何でも、はい、掃除のことでも、それ以外のことでも何でもという感じです、ね。
はい。
はい。
特攻は、ポッドキャストキーステーションに、全世界へ配信しております。
はい、そうなんですよ。
そうなんですよ。
うん、何喋ろうと思っとったんだっけな。俺もなんか言いたいことが結構あったけど、今のこの掃除やら何やらの熱で、結構飛んでもうたんですね。
そうなんですよ。
うんうんうん、
いやでもなんかその掃除とか、うん、女の人の方が割とこうやる人とか平均、
うん、
わからん。俺もその部屋汚い人もおるかもしれへんけど、
う
ん。
まあ女性の方が掃除ができる人が多い印象っすかね。
うん
うんうん、
なんか服とかもちゃんと畳んでるイメージ。
あーそうですね、うん。できる人すごいですよね。
そうなんですよ。
うんうん、すげえな。俺も全然、服とかも一回畳み出したら気になって全部やっちゃうんですけど。
そうや。俺も部屋干しすること多いから、
うんうん、
釣りっぱなしなんよ。
ああ、そう。
それ見てもなんか、あれが気に入らんらしい。
ああ、そうだな。
そうだね。わかんねえ
んだ。ちゃんとしたらええやんつって。
そこにタンスあるからなんで入れないと思います。
ああ、そうな
の。なんでって、明日着るからええやんって。明日って3着、4着つったままやから、
うんうん。
そうな
の。あれもそうやで、乾燥機から、乾燥機、あ、部屋干しは乾燥機使う。とかって使ったりしないですか？
は僕は使わないですね。
乾燥機から出したものを今にバーンと置くじゃないですか。
ああ、置きますね。
で、その流れで畳まなあかんのを、そこで明日にしようってなったらもうそこがもう、そっから靴下とか探す毎朝になるから。
服置き場やからね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
これがタンスの代わりにここにあるみたいな。
そうなんです、
ね。そんな感じになっちゃうからね。
そうです。
やっぱ勢いは大事だなと思いますね。
勢い大事ですよ
ね。うん。
そうなんですよ。で、やっぱこう、冷静にやっぱ片付けできる人がね、いると思う。うん、やっぱね、男はダメなんですよ。
あ、
ね、そうなんですよ。だからやっぱ昔の人もよう言うたじゃないですか。
うん、
女は散歩を下がってついてこいみたいなことあるじゃないですか。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。うん、あれは、後ろで女の人に固めてもらわんと、うん、男はまんもできひんって、そういうことだと思うんですよ、僕は。
ああ、なるほどね。ここで。
だから知らんけど。
女は散歩を下がってついてこい。お願いからフォローしてくださいねっていうことは。
そういうことなんですよ。
片付けとか洗い物とかごめんやでっつって。
そうなんですよ。だそう考えたら、うん、あのレディーファーストなんちゅうのまあ、うん、ええ加減の方なんですよ。
あ、そうなんですか。
前見て勝手にやっとるやん、何があったらお前が悪いんじゃって、うん、そういうことな
んですよ。うんうんうん。あ、そうなんですか。
レディーファースト。これはちょっと今流れてるだけ
ど。流れてるだけど。
でもなんか語源は、うん、その女は散歩下がってついてこいっていうのはなんか日本の文化なんだけど、あの。まあ、武士の時代とかやったら、うん、前に行って、うん、あの、女の人が切り殺されたら、うん、あの、家庭を守る人もおらんようになってしまうから。
なるほど。だから役割として、うん、後ろの方で、その、男にはできないことをやってねっていうニュアンスやったってことですか？
いうことなん
や。ああ、そうなん
だ。で、なんかあったら、うん、男が命を落とすんやっていう意味が、うん、女は散歩下がってついてこいんやって。
ああ、なるほど。じゃあ、パッと聞きなんか印象悪いですけど、なんか、いい言葉なんですね。
実は違うんですよ。で、対して、パッと聞き、いい言葉で聞こえる、レディーファーストは、実は、うんうん、あれは完全にも男本位のコメントなんですよ。もうヨーロッパの文化で、うん、まあ、男は自分が生き延びるために、うん、まあ一緒に従えた、まあ女はもう下、従者として従えてましたから、
うんうんうん、
俺が刺されるの嫌やから、うん、お前が前歩けっていうことが、言葉の発祥だったら
しい。ああ、そうなんですね。じゃあ、それぐらい逆っすね、なんかその、優しさ、優しいように、ね、その、言葉の響きと。
本当の意味は逆の意味が。なんですよ。ドア開けて、レディーファーストやったらどうぞって譲って開けるのと、うんうん、ドアの先に何がおるか分からへんから、先開けてお前が行って見てこいっていう。う
ん、あ、そうなんです。そう、ほんまなんですか？
これはほんまらしいです
よ。へ、すごい、一つ勉強になった。
なんか、日本の文化みたいなの、そういうのを、ちょっといろいろ、本読んだりとかしてたときに、
うんうんうん、
散歩下がってとレディーファーストの本当の意味はみたいなのが、う
ん、ああったんですね。
あったんですよ。
へえ、
そうなんですよ。
すごいな。そう、なんかそのあれですね、ネットで見てたらジャイアンのドラえもんのジャイアンのね、
うん、
お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものっていうのも、うん、なんかお前の苦しみを共有しようぜみたいな解釈もあるっていう疑似がなんかあった思い出しましたね。
ああ、あのジャイアン理論が、
うん、そうなんですよ。それがほんまなんかどうかは覚えてないけど、
でも、うん、ジャイアンって、うん、金曜日の毎週やってるアニメやったらめっちゃ悪者やのに、
うん、
映画の長編だったらごっついええやつや
つ、うん、やつなるっすよね。
うん、あの落差。
落差ね、
うん。
あのギャップにやられるんですよ。
そうや。だからジャイアン嫌いになられへんね。うん、
ね。
そうやね。
そうやわ。あれはね、うん。もうあれ代表格ですよね。普通ね、普通の当たり前のことを言ってるけど、うん、ちょっと点数が上がって見える感じになるっすよね。
毎日の金曜日のアニメのイメージがちょっと悪ガキで悪いから、
うんうんうん、
映画で、なんかほんで、戦争もんとかドラえもんのシリーズもあったりとかしたら、うんうん、空気砲を手につけて、うんうん、前先陣切って、うん、スネ夫とか伸びた、下がれ言うて、うん、で、巻いてバーって、
ちょ、いいじゃん。
かっこ
いい、
うんうん、思って。
男気感じるわけですね。
そうや。
うんうん、
静か、散歩下がってついてこいみたいな。
そんなんやっけそんなシーンあったかな、つう話でね。
なんか、いや、でも、ちっちゃい頃なんかそんなようなあったような気
が。あったような。あ、そうなんや。
まあ、ただ、いかんせん、うん、もう、金曜日の7時からのイメージが悪いから。
意味があるからね。
そうや、うんうん、大晦日ごっついやつやんじゃん。
そうなん。あ、大晦日はそんな、なんかあるんですか？映画みたいなやつありましたっけ？
何時やったっけ、7時から9時までなんかドラえもんの大晦日スペシャルって毎年やっとって。
あ、そうなんすか。
うん。今もやってんのかな、わからへんけど、うんうんうん、もう紅白見んと前半は、うん、もう小学校卒業するまでは。
あったあった。小学校の時ってでもそれ6時間スペシャルとかなかった？
あ、6時間やったかな。
なんか年末になったら、うん、でもそれって映画じゃなくて、今までにやった、
うん、
やったやつの寄せ集めみたいな、うん、名作集みたいな感じであったの。それはもう毎年楽しく見てた気する。あ、でもドラえもんスペシャル、うん、あったあったあった。年末めっちゃあった。でもあれ、うん、高校生ぐらいの時までちゃおうかな。
うん、多分それぐらいまでやっと思う、う
ん。俺だって確かにドラえもん年末って書いた VHS2 本ぐらいあったもん、実家に。
ああ、多分ね、うん、そう持っている人結構やむだけじゃないと思う。うん、何人かおると思うで。
あれめっちゃ楽しいもん。
あれ楽しい。
ドラえもん。めっちゃくちゃ楽しいやん。
そう。
うん、何回でも見れる。
普段のアニメと映画が全然違うって。
違う、うんうん。
ドラえもんとクレヨンしんちゃんね、
う
ん
う
ん。
あ、クレヨンしんちゃんもそうやね。
全然違うから。
何やっけな、俺もなんか1個2個見とったら、大人帝国っての見た俺。クレヨンしんちゃん。あれ面白かったな。
すごいこう、なんていうかな、多分、薄井義人先生、クレヨンしんちゃんの作者の薄井義人先生が本当に書きたいのはこういう作品なんかなーって、うん、
ああ、なるほどね、うんうんうん。
で、アニメでは相手こう狙って しんのすけのこのキャラを作って、
うんうんうん
うん、やってんのかも。
15分じゃあのわびさびは出ないもんね。
出ないです、うんうん、出ないです。
そうなん
ですよ。
結構クレヨンしんちゃんっていっぱい見てます？
僕はテレビでやってたやつをちょっと見たぐらいで。
あ、そうなんや。
で、ちょっとなんか、僕の後輩がなんかすごい好きなやつがいて、クレヨンしんちゃんの映画についてなんかメールが一回長文でバーッと来たことがあって。
あ、そうなんですか。
うん。で、それで映画をちゃんと見たことなかったから、
うんうん、
あ、映画って全然違うんやと思って、うんうん、映画見るようになって。
あ、そうなんや。俺も見てみよう、それ。今度
そうなんですよ。ちょっと作品名忘れましたけど、
うん、
また
ええやつに行けた情報交換しましょう。
そうですね。
ね。
で、リスナーの皆さんも、いい映画のタイトルありましたら、
は
い、
あ、そうですよ。
メールの方も。
メールの方も
お待ちしております。
ぜひぜひお待ちしておりますということでね。
はい。
はい、
ということで、
はい、
本日のお相手は、山崎と、
はい、ヤブでした。
失礼します。
ありがとうございました。ずっと好きに走ってきたけれど、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今伝え幸せにすることが全てだと、はるはるの日に芽生えた何か心の奥が踊った、打ち明けた夏の日の夜、様々な